私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。旧約聖書によると、ユダヤ教三大祭りとして、除光祭とも言われる杉越祭、七州祭、カリオ祭が挙げられております。二番目の七州祭は収穫の祭りで、今日の第一の朗読でお読みいただいた使徒言行録二章に示される御膳祭にあたります。いずれもユダヤ教の祭りになりますが、キリスト教的側面で捉えると、杉越祭ではイエスが十字架の死を遂げられ、復活されたイエスは40日にわたってその姿を表し昇天されたという流れを見出すことができます。そしてその10日後がペンテコステ、ユダヤ教でいう御膳祭にあたるわけです。ペンテコステとは第50という意味になりますが、復活後イエスが弟子たちに現れた40日、昇天から10日合計50日目に聖霊降臨の出来事が起こったことを言い表しているとわかるのです。ペンテコステ、この日のことを教会の誕生日とも言われます。誕生日というのですから、誕生日に私たちがお祝いをするように、生まれた日のことを思い起こすように、そのように過ごすのがふさわしいと言えるのでしょう。教会の誕生日も同じように、この日私たちは教会とは何かという原点に回帰する機会としたいと思うのです。最初に触れたいのは、教会とは何か、いえ、教会とは誰かということです。ルーテル教会では、教会について第一に全信徒の集まりと告白していますから、教会とは私たち人の集まりということになるでしょう。ルーテル学院大学学長の石井元夫先生のお父様の正美先生が、その著書において教会について何かとは問わず誰かと問いかけているのはそのためになります。教会について問うならば、それは建物についてではなく、牧師でも役員会でもなく、私たちすべてと言えるのです。教会は私たちである、この前提に基づいて改めて教会の原点に目を向けたいと思うのです。今日の日課が示している教会の原点に回帰する鍵となるのは、第一に水、第二に霊となります。福音の日課ではこの水について言及され、ゴミ出しに生きた水の流れとあります。そこでイエスは立ち上がって言われているのです。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいと。ここで私たちがまず目を向けたいのは、誰でもという表現についてです。以前何度かご紹介したことがありますが、江口先生がエキュメニズム すなわちキリスト教教派間再一致運動についてギリシャ語の語源に触れ、おおよそ次のように言われています。エキュメニズムの語源オイケオは全世界を意味するのだから、エキュメニズムが目指すべきはキリスト教を信じているといった小さな枠ではなく、すべての人を対象にしたものであるべき。私たちはついつい教会に来ている人、来ていない人、信じている人、信じていない人、洗礼を受けている人、受けていない人、さまざまな枠組みを作って無意識のうちに区別してしまうのですが、イエスを通して明らかにされる神の御心にはそのような枠組みというのがないのです。誰でもと言われているように、すべての人が神の愛の対象なのです。それはすなわち、私たち教会が隣人となるべきなのはすべての人であるということです。この誰でも、ここにも私たち教会の原点が言い表されていると言えるでしょう。有名なイエスの言葉にマタイによる福音書11章28節があります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。ここでも誰でもと制限が一切見られない招きが示されているのです。あるとするならば、乾いている、疲れている、重荷を負っているということになるでしょう。しかし実はこれらは私たち人間が共通して抱えている現実である。本当は乾いている人がいたり乾いていない人がいたりするということではないんです。人が乾き、疲れ、重荷というものを負っている、これを自覚しているかどうか、ここにかかっていると言えるでしょう。今日、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいと招かれたイエスは続けています。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。この部分を説教の準備のために何度か読んでいて思い起こしたのは、エゼキエル書47章にある次の言葉でありました。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていた。彼は私に、人の声を見ましたかと言って、私を川岸に連れ戻した。私が戻ってくると、川岸にはこちら側にもあちら側にも非常に多くの木が生えていた。彼は私に言った、これらの水は東の地域に流れ、アラバに下り、海、すなわち汚れた海に入っていく。するとその水はきれいになる。川が流れていくところではどこでも群がるすべての生き物は生き返る。魚も非常に多くなる。この水が流れるところではすべてのものが生き返る。生きた水が木々を生え入れさせ、川となって汚れた水に達すると、その水はきれいになるというのです。さらに その水が流れるところでは、すべてのものが生き返ると言われています。私はイスラエルには行ったことはありませんが、人々が視界でこう体を浮かませている、そういった写真を何度か見たことがございます。塩の濃度が高いために体が浮くのだというのです。しかし、塩の濃度が極めて高いという事実は、生物の生息には適していないということを意味しています。ところが、イスラエルに行かれた先輩牧師から聞いたことでありますが、ヨルダン川から視界に流れ込む部分では、魚が生息しているのだというのです。それはちょうどエゼキエル書でお読みしたように、川が流れていくところではどこでも、群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この場面と合わせてイエスの言葉を読みますと、生きた水が川となって流れ込み、生きることができない環境をも命を与えるようになるという御心がわかるのです。しかも、誰でもとあるように、すべての人がその対象なのです。さて、今日から礼拝の前の短い時間に、祈りの時を持つように、持つことにいたしました。一部の方々からご要望をいただき、役員会でも何度か相談した結果、教会の誕生日といわれる今日から始めましょうということになったわけです。小さい祈りの時の中身についても役員会で話し合われました。そしてその日の詩編を読み祈ることにいたしました。ルーテル教会では主日ごとに主題が決められており、それに基づいた御言葉、賛美歌、特別の祈り、そして詩編を通して聞くように設定されているのです。その日の詩編についてはなかなか礼拝の中でも取り上げる機会が少ないので、祈りの時に詩編を聞くことは、礼拝を前にその日の主題に目を向けることにもつながり、有益だと思います。今日選ばれた詩編は、詩編104編、24節から34節、そして35節 B となりますが、29節、30節に次のようにありました。御顔を隠されれば彼らは恐れ、息吹を取り上げられれば彼らは生き絶え、元の塵に帰る。あなたはご自分の息を送って彼らを創造し、地の表を新たにされる。先ほどは水に触れましたが、ここでは息について目が向けられていることがわかります。あなたはご自分の息を送って彼らを創造しとは、天地創造の初めに人が作られた場面に重なります。主なる神はその花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。神の息を受けて、霊を受けて、私たちは生きるのです。ですから、詩編で言われていたように、息吹を取り上げられれば生き絶えるのです。神の息による人の創造、ここに今日の主題の第二の鍵があるようです。 聖霊降臨の場面はまさに聖霊を受けた人々が霊が語らせるままに語り出した様子が描かれています。聖霊に満たされて語り出したのですから、自分たちの思いに従って語ったのではないでしょう。他の国の言葉で語り出したのはいろいろな人がいたようですが、それぞれが分かる言葉でその内容を聞いたということでありましょう。これが教会の誕生日、原点と言えるのです。そのすべてが聖霊に満たされた事実から始まっているのです。口を閉ざしていたものが霊を受けて語り出す。これが生き返るということであり、教会が教会となる力なのです。世の中のカレンダーが月曜日を週の初めの日としている場合が目立ってまいりました。仕事の都合からその方が便利ということなのでしょうか。月曜日から金曜日、まあ言い換えるならば生産性のある時間ということでしょう。これらを中心とするなら、それが週の初めにあった方が便利に違いありません。しかし聖書が週の初めの日を日曜日としているのは、主が復活された日であるからです。そこには人や社会の都合はありません。月曜日から金曜日に見る生産性もないように思われます。土日というように単なる休みの日に見えます。しかしどれほど生活環境が変わっても、週の初めの日に私たちは聖霊に満たされ生き返るためにこの礼拝の場に集められるのです。つまり毎週毎週私たち教会はここから生まれるのです。ここから生き始めるのです。説教台を命に帰るとしました。帰るという言葉は修法にある文字としました。まあ、ライブ配信ではこのあたりにもしかしたら文字があるかもしれませんね。これには次のような意味があるのだそうです。さまざまな過程を経て根源となるところへ戻る、これが帰るというこの言葉にある意味合いです。つまり月曜日から金曜日という生産性を意味するような日々、過程を経て根源となる、今日の主語で言うなら命の根源となるところへ戻ってくる、このことを意味しているのです。こうして私たちは繰り返して生き返るのです。人の目には生産性のある日々が命をもたらし人を生かすように映るのでしょうが、聖書が教えているのは決してそういうことではないんです。この世からするならば、かえって非生産性と見える中に神の御心が示されているのであり、私たちは毎週週の初めの日には命の根源となる主のもとに呼び集められ、新たに生き始めるのです。その私たちが集まった全信徒の集まり、これこそ私たち教会に他ならないんです。誰でも全ての人々を招かれる主の御心に従う群れ 教会が教会としてすべての人々の隣人となるために、新たに今日私たちは生まれるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。
アーメン。